コリントの信徒の手紙第14章の26節から33節。兄弟たち、それではどうすればよいのだろうか。あなた方は集まった時、それぞれ詩編の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。威厳を語る者がいれば2人かせいぜい3人が順番に語り、一人に解釈させなさい。解釈する者がいなければ教会では黙っていて、自分自身と神に対して語りなさい。予言する者の場合は2人か3人が語り、他の者たちはそれを検討しなさい。座っている他の人に啓示を与えられたら、先に語り出していた者は黙りなさい。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにしなさい。預言者に働きかける霊は預言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。聖なる者たちのすべての教会でそうであるように。以上です。良寛さんという人がいまして、良寛さんが書き残したものにですね、たくさんの詩みたいなのがあります。まあ句もありますけど、でその中にですね、花開くときに蝶来たり、蝶来たるときに花開くというですね、まあ、あの有名なんですね、まあ、当たり前のことなんですね、まあ、花が開くときに蝶がやってきて、蝶がやってくるときに花が開くとですね。でも当たり前のことなんですけども、当たり前でないことっていうのたくさんあるなと思うんですね。で花が開くときには蝶はやってくる、誰が教えたわけでもないですね。でそしてまた蝶が来る頃になると花が咲くですね、誰が教えたことでもないですね。当たり前なんだけども当たり前じゃないんだってことがですね、ここに分かる。 でもそれは何かっていうと、やっぱり神様の秩序の中でそうなってるという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。これまた誰が教えたことでもなくですね、この不思議さを見る目をどれぐらい人が持ってるんだろうかと思います。まあ、花が咲くときに蝶が来て、蝶が来るときに花が咲くという、この神様が作られた自然の素晴らしさというのに目を留めて感激することができるか。でも全てはですね、神様の秩序の中にですね、あることだということをですね、私たちは知らなければならないと思います。まあ、そう思うとですね、教会の日曜の礼拝もそうでしょうね。当たり前のように神様からですね、教会が開くときには人が集まってですね、人が集まっているところには礼拝があるというですね、本当は当たり前のことなんですけど、それがなかなかできないということがですね、なんでできないかというと、まあ、そこに人間的な思いとか、まあ、そういうものがあるからだろうなと思います。でパウロはコリントの教会の信徒にですね、集会の秩序ということをですね、語っています。まあ、集会の中ではですね、予言、威厳、教え、啓示、それに伴う解釈、まあ、それをですね、秩序なく、秩序をごとくですね、まあ、秩序なくというか、まあ、バラバラに行っていたんでしょうね。まあ、そうすると分からないでしょうですね。そういうのもですね、秩序だってですね、きちっとやんなさいよという、まあ、そういう助言かもしれません。まあ、実は神様のですね、なさることというのは全部秩序だっててですね、順番通りになっていってる。まあ、そのことに気づきなさいということなのでしょう。まあ、そのことがですね、分かればですね、何がですね、神様の秩序であるかということ、まあ、神様は無秩序の神ではないということ、そのことをですね、知ると、私たちはどうやったら救われていくかっていうのがですね、分かるんじゃないかなというふうに思います。今朝ですね、ラジオを聞いてたんですけどですね、人工知能のことについてですね、今日はラジオ行ってましたですね。もうどんどん人工知能がですね、まあ、発展してくるんですね。去年から話題になってるのはですね、将棋かチェスかなんかですね、コンピューターでですね、やったのやらないのっていうですね。で大抵のものはですね、人工知能がですね、だからロボットがですね、やれるんですね。まあ、経理の仕事とかなんとかっていうのはもうほとんどロボットがやってるみたいなところもあるし、車を作ってるのもロボットですしですね。で、まあ、人工知能っていうのがどんどんできてくると、じゃあ人間にしかできないものは何かということになんかやっと気がついたみたいなんですよね。まあ、そうですね、もうほとんどのものはですね、人工知能ロボットでできるのに、できないことは何だろうかっていうですね、まあ、それはですね、人間の心の問題とか、まあ、そういうことだろうなというふうに思います。でもですね、よく考えてみるとですね、今日も話やってましたけど、まあ、料理を作れるロボットっていうのもありますから、もう主婦はですね、料理を作らなくていいってですね。で、まあ、 何ですかね、主婦が作るよりもですね、美味しい料理をロボットが作ってくれるって、まあ、そりゃそうでしょうですね。計算に入れてですね、自分の家の味の計算をすれば、でそれに任せとけばですね、で意外とあの料理を作るロボットは簡単なんだそうですね。それは何かっていうと、味覚っていうのが種類があんまりないから、酸っぱさとか甘さとかですね、あのまあ旨味っていうのは日本人特有のものですけどですね、他のものっていうのも大体決まってるから、そんなに難しくはないとですね。じゃあロボットが味見できるかっていうと、できないっていうのがですね、今日の話で。なぜできないかというとですね、調べてみると、人間っていうのは料理を食べて美味しいって感じるのは味じゃないんだそうですね。なんで美味しいと思ってるかっていうと、匂いっていうか香りなんだそうですね。香りを嗅いで初めてその料理が美味しいっていうのが認識できるっていう、味ではないっていうですね、という。なので香りのいい料理をですね、出せばですね、ほとんどの人が美味しいっていうふうに分かるけど、その香りが出す分からない、人工知能では分かる、ロボットでは分からないという。でなんで分からないかっていうと、香りっていうのはですね、もうなんて言うでしょうね、すごい種類あるらしいんですよね。まあそりゃそうでしょう。それが再現できないからだっていう話を今日朝ラジオしてましたですね。ですから、まあ、いろいろ人工知能でできることがあったとしても、でもできないことがあるっていうことも知っとかなきゃいけない、まあ、それが神様のですね、多分領域の中にあるものだなと思います。信仰であるとかですね、そういうものも全て神様の領域の中にある。愛とかですね、優しさとか思いやりとかなんですね、それはやっぱりですね、神様の領域にある。それが神様のですね、秩序だってですね、私たちに与えられている、まあ、そういうものがあるんじゃないかな、まあ、そのことに気づきたいなと思います。パウロは、神は無秩序の神ではなくというふうに言いますですね。まあ、世の中には多くの法則もありますですね。いろいろですね、まあやろうと思えばですね、いろいろな人工的なものができるかもしれない。しかし神様の法則っていうのは、それではですね、はるかに超えているものがそこにある。まあ、その中に愛というものがあるんだということを考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたを守と導きを心から感謝いたします。今日も私たちは神様の秩序の中で生きています。どうかその中で神様の御言葉を聞き、私たちがあなたの愛に生かされていくことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一人一人そこに集う信者、求道者、どうかお守りください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が寄り添って御言葉で強めてください。今日洗礼を受けられるご夫妻の上に豊かな主の祝福があり、あなたが導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アメン。